皆様こんにちは。とても難しいお題をいただきまして、まず題のその言葉の理解からなかなか難しくあって上手に話せませんので、聞き苦しいところありましたらよろしくお願いいたします。これ今回ですね、去年の1年半ぐらい前ですが、杉田さんがやはり同じ中学的価値観とか詳しくお話しさせていただいてたと思いますので、それをかなり杉田さんの方から資料をいただきまして、ある意味復習みたいな感じでお話しさせていただきたいと思います。もう私ね、すごく上がってて声も震えるので、もう聞き苦しくかったらよろしくお願いします。私今日はインフルになるのをすごく期待してたんですけどならなかったのでとっても残念なんですねすいません。いただいた題がですね、ロータリーの戦略計画と中学的価値観ということで、まず戦略計画とか中学的価値観というのがどういうことを意味するのかから本当に分からなくって、悩んで結果的に今も分かっていないです。それでですね、ロータリーの目的とロータリーの理念がありまして、ロータリーの目的は知り合いを広めて奉仕の機会を作ることということです。第一に、それから職業、第二に職業上の高い理念基準を保ち、役立つ仕事は全て価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリー案の各自の職業を高潔なものにすることっていうのがロータリーの目的の第二になっています。第三が、ロータリー案一人一人が個人として、また事業及び社会生活において日々奉仕の理念を実践すること。第四が、奉仕の理念で結ばれた職業人が世界的ネットワークを通じて国際理解、親善、平和を推進することとなっております。で、私ずっとこれいろいろ読んだときに、ロータリーはもう全て奉仕なんだなというふうに理解させていただきました。次、ロータリーの理念なんですけれども、ロータリーの理念は、ロータリーの目的と RI 戦略計画の理念である本質、使命、中核的価値観の関連はこの図のようになっております。長賀の奉仕をロータリー活動の基本になって、基本としてこのような図ができております。で、戦略計画なんですけれども、ロータリーの戦略計画は未来の枠組みを設けること、また世界各地でより良い地域社会づくりを行うこと、定評あるダイナミックな団体として評価され続けるようにするものです。で、ポリオ撲滅までは、これ戦略計画は多分ポリオ撲滅だと思うんですけれども、そこはあと少しのところまで来ております。もうあとところが来ますので、さらにみんなでロータリアン結束をして活動のインパクトを高めて社会に変化をもたらしていき、新たな道を切り開く時が来ております。それで次が中核的価値観で、中核的価値観は、この見えないの中に中核的価値観はビジョンと使命があります。で、ビジョンは、私たちは世界中の地域社会における人々の生活の改善に貢献するため、活発で行動力のあるクラブからなり、人々から選ばれる奉仕組織であるということ。また、使命は、ロータリーの使命は、職業人たち地域社会のリーダーのネットワークを通じて、人々に奉仕をし、高潔さを奨励し、世界理解、親善、平和を推進することであるというふうになっております。そしてロータリーの戦略計画は、ロータリアのその他の人々の声をもとにして立てられました。ロータリーの戦略計画の3つの優先項目である、クラブのサポートと強化、人道的奉仕の重点化、ちょっとこれは違うような人道的奉仕の重点化と増加、公共イメージと認知度の向上には相互関係があります。 そして各優先項目にはそれを推進するための戦略的目標が立てられてあります。戦略的目標の中に見る中核的価値観、1、クラブのサポートと強化、2、人道的奉仕の重点化と増加、3、公共イメージと認知度の向上になります。中核的価値が5つありまして、中核的価値観という中には5つありまして、親睦、多様性、リーダーシップ、高潔性、奉仕、これらのものの中から、まとめて中核的価値観と言ってますけれども、一番基本になるのは奉仕かなというふうには私はそういうふうに思いました。その中の一つ、親睦は、一人一人のニーズに焦点を当てる個人奉仕だけでなく、人類に奉仕する共同生活も重要であると私たちは信じております。共同による力は無限であり、多くのリソースをもたらし、人生を豊かにし視野を広げるものである。親睦のネットワークは民族や国家といったさまざまな違いを超え寛容の精神を導くものであると。ロータリーは本当に親睦、皆さん仲良くいろんな広場を広げて行動しておりますので、これは一種とても大切なことだと思います。でまたいろんなことをやりますので、多様性がまたあります。ロータリーは奉仕の理念のもとに、すべての人々を世界的に結束させることができると私は信じております。会員組織において、また活動や奉仕において、私たちは職業の多様性を大切にしております。将来の世界の鍵を握るのは、地域社会の事業や専門職がくまなく代表されたクラブであります。この下はちょっとあれですので、これは読んだ方がいいかな。ね。読めないもん、見えないもんね。クラブにおける多様性に関する質問、あ、これはいいですね。いいですね。次に飛ばします。リーダーシップ。リーダーシップは様々な分野で指導力を発揮できる世界的なリーダーの集まりであります。私たちはこのようなリーダーシップを育むことが重要であり、ロータリー会員が優れたリーダーシップの素質を備えていると信じております。ロータリアンで私たちは、これらの中核的価値観を率先して実行するリーダーであるということになっております。その中の一つ、また次に高潔性というのがあります。高潔性は、私たちは活動の結果や目標達成の過程において自らの責任を果たして、また私たちのリーダーや仲間の会員もそうであることを期待しています。私たちは仕事や人間関係において常に倫理と職業の高い水準を固く守っております。私たちは公平さと尊敬の念を持ちながら人々と付き合い、託されたリソースを良心に従って管理しております。ロータリーの一番の特徴は高潔性、つまり職業における高い倫理企業基準の実践、道徳価値観の重視と言ってよい。職業奉仕を実践するロータリーは他のどの団体よりもこの点において優れております。これはもういつもよく言ってることなんですけれども、4つのテスト、これは4つのテストはもういつもいつも言ってることですので、今これを言わなくてもいいかなと思います。この間杉田さんですか、これについてすごく詳しくお話しされたので飛ばさせていただきます。奉仕、ロータリーの奉仕活動とプログラムはさらなる世界理解と平和をもたらすものであると私は信じております。奉仕はロータリーの使命の中で最も重要なものであり、私たちは個々のクラブの計画と活動の実践を通じて奉仕する者に無類の喜びを与え、組織全体に奉仕の文化を作り出していきます。ロータリーの目的は知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること、2、職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリアンの各自の職業を高潔なものにすること、第3、ロータリアン一人一人が個人として、また事業及び社会生活において日々奉仕の理念を実践すること、第4、奉仕の理念で結ばれた職業人が世界的ネットワークを通じて国際理解、親善、平和を推進すること。ロータリーの目的は本当に奉仕、すべてにおいて奉仕であるのだなというのが今回勉強させていただいたことでの 結果です。私の感じたことです。この RI の戦略計画はありますけれども、この RI の戦略計画は現行の今の戦略計画は今年の6月30日までのものでして、そこでまた次の戦略計画が作られます。もうすでにロータリー理事会と財団管理委員会が2020年度以降のにロータリーを見据えるための次なる戦略計画をのどないのものを作っております。一つがよりその4つの4つの優先事項を決められているんですけれども、その1番がより良い大きなインパクトをもたらすこと、2、参加者の基盤を広げること、3番目が参加者の積極的な関わりを促すこと、4、適応力を高めること。これの4つのことが次の戦略計画の土台となって、優先事項と目的を達成するための戦略と実行目的が立てられるようになっております。それでこの林文子さんは横浜の市長さんなんですけれども、別にロータリーの人ではないんですけれども、非常に女性としていろいろなところで成果を出されて、企業の人として企業人として非常に活躍していらっしゃいます。女性がいろいろ力を出すというときに、この人は非常に上手に自分の能力を発揮されて世の中の役に立っていらっしゃる方だと思います。でも私は実際に横浜に住んでましてもあんまり分かってないですけれども中光泉さんですか。この方は国連事務次長さんとか軍縮担当上級代表などをなされた方です。この方はもともとロータリーの、ロータリーで勉強なさった方ですよね。ロータリーの財団で遠慮を受けてお仕事お勉強なさった方で、今はこういう素晴らしいお仕事をなさっていらっしゃいます。
国際新鮮小学校の会議、次ロータリークラブはホストクラブ、
国際親善小学生としてジョージタウン大学に留学なさって、ホストクラブが厚木ロータリークラブだそうです。なかなか皆さんその小学生っていう方は優秀でいろんなところで活躍していらっしゃいます。皆さん見習われて勉強していただければいいのかなと思います。
次回は IM にポジでいらっしゃる方も、
今の方、そうですか、すごいですねすごいですねナンバー2だそうです1987年から88年にかけて小学生としてジョージタウン大学に学んでるというのは、そんなお年じゃないですよね、まだね、まだ50、60代、そんなところですよね。本当にね、まず意味を理解することがとても大変だったので、中核的価値観の意味はね本当に分からなくって、結果として私は奉仕だなとが一番の基本になっている部分だったのが私の理解の仕方でした。本当に勉強してないところをね、田中さんがもう本当によく見てらして、勉強するためにこういうとてもいいチャンスというか試練をいただきましたことを感謝いたします。ありがとうございます。 時間が相当に余りましたけれども、いかがでしょうか。
たくさん補足いただいてよろしいでしょうか。本田さんに拍手を。
それではあと少し引き継がせていただきます。今年、今年度ですか、クラブ研修委員長を使って、岩沢会長が非常に熱意を持って、やはりこのロータリーのことを伝達したいということでありまして、託願も1時間ずつ5、6回、数回取ってていただいてんですね。ですからそのチャンスに、それぞれの方に、委員の方に勉強していただいて発表していただくという機会を与えられたなというふうに思ってます。で、半田さんの今の言葉がありましたけれども、よく勉強されたなと思っております。で、やっぱりこの役を与えられて勉強することでロータリーを深く知るという、非常にこの場に立つ意味があるんだろうというふうに思っています。で、戦略計画というのは、中核的価値観が円の中に5つほどあるんですね。これは何を示しているかって言ったら、ロータリーの本質を改めてこういう、ロータリーってこういう場だよっていうことを教えているわけです。あのロータリーの本質を持って、外側に3つの優先項目っていうのがあって、本質を使いながら、理解しながら、今優先することをやっていきましょうっていうのが戦略計画なんです。ですから優先する項目っていうのが、今年の6月にまた改めて次のステップに進むっていうことです。本質は変わらないんです。円の中ですね、さっき示されてた円の中。そして奉仕活動は今6つの重点分野を一生懸命やりましょうということですね。うちのクラブも今地区補助金を目指して今立案中ということで、嬉しい限りでございます。で、6つの重点分野っていうのは、平和と紛争予防、紛争解決の一つですよね。それから疾病予防と治療が2つ目、それから水と衛生で3つ、母子と健康で4つ、から基本的教育と識字率向上っていうのが5つ目、6つ目が経済と地域社会の発展ということで、で、これを、まあ、ポリオが最優先なんですけど、ポリオ以外に6つの重点分野で、財団小学生もこういう勉強で送るし、平和フェロー小学生もこの勉強をして、世の中の世界の役に立っていこうっていうのがロータリーの思想ですよね。そのロータリーの思想っていうのは、その戦略計画の外側に提示された3つの優先項目を実施しましょうというところから来てるわけですね。しかしその元を訪ねてみると、最近この市内でも JC はじめいろんな方々、市内のいろんな方々から聞くのが、国連の2030アジェンダですよね。2030アジェンダっていうのがありまして、これが2015、6年の頃ですか、4、5年前に2030年を目標にして17の優先順位を定めた、世界の安定化のために、世界平和のために、世界の幸せのためにやろうということを決めてあるんです。で、6つの重点分野全くそれになぞらえて、その中でロータリーができるっていうのは、やっぱりここの6つぐらいに絞られてくるっていうような、国連と非常に連動しているということを今ご説明申し上げたいんですね。で、なぜそうなってるかって言ったら、ロータリーの上層部の人が国連に送られてるんですよ。これはもう、ま、毎年任命されて、国連のこういう、世界の人道的な問題に対して意見を述べるという立場にロータリーがあるんですね。ですから国連とこのロータリー のやろうとしていることは完全に連動しているなっていう認識を今持っているわけであります。で、今日はロータリーの中核的価値観ですから、戦略計画ですか、戦略計画で、この外側の円の外側の話は、まあ、公共イメージを高めましょうとかいう話なんですが、公共イメージを高めるっていうのは今始まったことじゃなくて、もう創立当初、奉仕が始まった当初からいい奉仕はそれなりに PR をして人に知ってもらいましょうっていう、そしてそれを何ですか、広げて、その活動を広げて世界的な運動をしていきましょうっていうところは、大昔からそういう話は出てるんですね。それをクローズアップして現代版にしているに過ぎないわけですね。それからもう一つのクラブのサポートと強化っていうのは、これは目線が違うんですね。クラブ本位の目線じゃなくて、あくまでも組織としてクラブの活性化に導くにはどうしたらいいかっていうことを、RI の目線、それを地区に指導して、クラブに指導しているっていうことですよね。それはどういうことかって言ったら、クラブは奉仕活動をしたり、半田さんおっしゃってた、ロータリーって奉仕だね。だけど、親睦も必要だね。多様性の考え方も必要だね。それから、哲学的に高潔性な会員、または事業所を維持していかなきゃいけないねっていう、すべてのことを理解しながら奉仕活動をする。そして、優先項目では人道的、世界の人道的支援をしましょうっていうのが優先項目ですよね。これが戦略計画の全体像っていうことになります。ですから、私たちが一番大切なことは中の中核的価値観をよく理解してもらうっていうことです。これがロータリーの本質だっていうことですよ。ロータリーの良さは全てそこにあるんじゃないかというふうに思ってます。そこをそれぞれの人がそれぞれのロータリー感を持ってもらえばいいなというふうに思ってるわけです。僕の思うところのロータリー、ちょっと簡潔にまとめてみました。高い倫理観を養い、人生基盤をより確かなものとし、生涯成長意欲を持ち、さらに調和の奉仕を実践していくというサイクル行動をする人の集まりがロータリーです。こういうふうに、僕自身のロータリーというのはこういうふうに意味付けました。これは中核的価値観から来るわけですけどもね。ぜひ、今日は少し難しい、このロータリーに関係してない人が戦略、ロータリーの戦略計画とか中核的価値観というのはまさに難しいロータリー用語ばっかりの文章だろうというふうに思っています。そこを私たちは少しずつ勉強していって、理解を深めて、その深めた結果自分たちの人生に生かしていただければいいかなというふうに思っている次第であります。それでは今日は中学的価値観の話、戦略計画の難しい話でございましたけども、私の補足的な話とさせてよろしくお願いします。半田さん、どうも大変ありがとうございました。